ヨハネの福音書21章21節から25節。
John chapter 21 verses 21 through 25。
人は彼を見て、主よ、この人はどうなのですかとイエスに言った。イエスはペテロに言われた。私が来る時まで彼が生きるように、私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。それでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスはペテロに、その弟子は死なないと言われたのではなく、私が来る時まで彼が生きるように、私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。これらのことについて証しし、これらのことを書いた者はその弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんある。その一つ一つを書き記するなら、世界もその書かれた書物を収められないと私は思う。
Peter continued asking, Lord, and what will happen to this man? Jesus replied, If I choose for him to remain till I return, what difference will this make to you? You follow me. It is from this exchange with Jesus that some thought this disciple would not die. But Jesus never said that. I choose for him to remain till I return. What difference will this make to you?That very same disciple is the one offering this truthful account written just for you. There are so many other things that Jesus said and did. And if these accounts were also written down, the books could not be contained in the entire universe.
We just spent a month looking at how a relationship with Jesus changed Mary, Martha, and Lazarus, and how it shaped them.As his disciples.
先月の3月は、丸々1ヶ月かけてベタニアのマリア、マルタ、そしてラザロ、この兄弟姉妹がイエス様によってどのように変えられたのか、イエス様は彼らをどのように弟子として育てられたのかを学びました。
And now we've celebrated Holy Week and Easter and looked creatively at two more people who are central to the Easter story that were impacted by Jesus.
そして ここ2週間の聖週間とイースターでは、特別礼拝プログラムの中でもう2人の人物にフォーカスを当てて、イエス様の復活の出来事を通して彼らはどんな影響を受けたのかを見てきました。
One of those was the Roman governor, Pontius Pilate, who was with Jesus in his final moments before hanging and dying on the cross.
その一人はローマ人の総督ポンテオ・ピラトでした。イエス様が十字架にかけられるその直前にイエス様と会話をして一緒にいた人物です。
And the other being Mary Magdalene, who is presumed to have left a life of prostitution after Jesus cast out multiple demons from within her.
そしてもう一人はマグダラのマリアでした。もともとは、ね、売春婦をしていたとも考えられていたこのマグダラのマリアですが、彼女に取り付いていた複数の悪霊をイエス様に追い出してもらったことで、彼女は人生を変えられました。
Pilate and Mary Magdalene, once again, like Nicodemus and the Samaritan woman, it contrasts a man and a woman, a person of power and a person in the margins.
ヨハネの3章に出てくるニコデモとサマリアの女性の2人もそうでしたが、このピラトとマリア、マグダラのマリアもとても対照的です。一方は男性、もう一方は女性、一方は権力者で、もう一方は誰にも相手にされないような人物でした。
And now finally, after a whole year on this journey with Jesus, we've come to the final personThrough whose eyes, life, and heart we're going to seek to grow deeper in our relationship with Jesus as his disciples.
そしてイエスと結ばれて歩むということをテーマに1年間、霊的な旅を続けてきました。この1年間でイエスと出会い関わり、変えられたたくさんの人物を見てきましたが、今回がその最後の一人になります。今回もその人の視点だったり人生、その人の心を通してイエス様との関係をより深いものにしていけることを期待しております。
And I hope that we will learn how Jesus, through how Jesus interacted with and revealed himself to this person, so that we can invite someone else onto a discipleship journey with Jesus too.
今日もイエス様がこの人物とどのように関わりを持たれ、ご自身をどのように明らかにされたのかを学んで、そしてそれをもとにイエス様の弟子になって、イエス様と一緒に生きていくようにと、私たちの周りの方々を誘っていきたいと思います。
And in some ways, this person should feel actually kind of familiar to us because we've spent a whole year poring over the stories that he recorded of people's encounters with Jesus, most of whom became disciples, but a few who also didn't.
まあ、実はこの人物とは、まあ、ある意味、すでにこの1年を一緒に過ごしてきたと言ってもいいかもしれません。彼が書き記した福音書をもとに、いろんな人物のイエス様との出会いや関わりを見てきたからです。そのほとんどがイエス様の弟子になったんですが、まあ、そうならなかった人物も中にはいました。
Those people are Mary, the mother of Jesus.
イエスの母、マリア。
Andrew and Philip and Nathaniel, who were some of Jesus' first disciples.
イエスの最初の弟子たちです。アンデレ、ピリポ、ナタナエル。
Then Nicodemus and Joseph of Arimathea, who were Jewish religious leaders. And then a socially rejected woman from Samaria. We heard about Jesus' cousin, John the Baptist. And Thomas and Peter, two of Jesus' most memorable disciples.
Thomas, Peter, 特にこう有名な人の2人です。
We looked at the numerous crowds throughout John's Gospel and an adulterous woman who was dragged into the middle of one of those crowds.
群衆っていう、群衆っていう人たちにもこうフォーカスを当てた時もあったし、寛容な、改造の罪を犯して人々の前に連れてこられた女性の話を聞きました。
Then Mary, Martha, and Lazarus, the three siblings living in the city of Bethany.
先ほども見たベタニアの町に住むマルタとラザルとマリアの兄弟姉妹も見ました。
Pilate and Mary Magdalene.
ピラトそしてマグダラのマリア。
And now lastly, the Apostle John, whom we understand to be the author of this fourth and final gospel.
そして最後、今回は4つ目の福音書を書いたとされる使徒ヨハネにフォーカスを当てていきます。
Planning our year-long series, I wrestled with the order of who to look at.
1年ぐらい前ですね、このイエスと結ばれて歩むということをテーマに、ヨハネの福音書をもとにこう1年間の、ね、説教だったり、メッセージの計画を立てていたときに、その順番を、ね、どうしていくかということで悩んでいました。
We've studied the Gospel of John in 26 sermons this year, and we've looked at the seven signs and the seven I am statements recorded by John in our communion and our testimonies. So should I start with John who recorded all of that?
ヨハネの福音書を全部で26回の説教メッセージを通して学んで、ヨハネの福音書の中のイエスが行った7つの印と、私は何々であるという7つのイエス様の言葉をもとに、特別聖餐と証しをこう分かち合ってもらっていこうと考えていたんですが、まずこの福音書を書いたヨハネを一番最初に持ってきた方がいいのかどうかと悩んでいたんです。
Or should I wait to the end so that we can learn from his discipleship journey last?
それとも逆にね、一番最後に持ってくるべきかなと思っていました。
And I think you can tell by prayer, I was led to leave him to the end.
祈った末にね、最後に持ってくる方に導かれました。
One of the reasons why I did that is because I hoped that we would get a sense of how John is shaped by Jesus through what he includes and who he includes in his gospel.
一つの理由は、ヨハネが福音書に書き記した内容を通して、ヨハネがイエス様からどんなふうに影響されたのかをある程度知るだろうと思ったからです。
And I also hoped that we would piece together how much Jesus meant to John by reading his gospel.
そして、ヨハネの福音書を読むことで、ヨハネにとってイエス様がどれほど重要な人物だったのかを知ることができると思います。
Okay, and then pastoral confession. Another reason is that just as the Gospel of John is my favorite of the four Gospels, I also admit that John is my favorite of the 12 apostles of Jesus.
もう一つの理由は、シンプルに4つある福音書の中で、ジョエルさんは、ね、このヨハネの福音書が一番好きで、12弟子の中でも使徒ヨハネが一番好きな弟子だったからです。
His journey, his writing style, his life transformation, his depth of relationship, and his love for Jesus resonates deepest within my own heart.
ヨハネの、信仰の歩みも、ヨハネが書いた福音書のその書き方、スタイルも、またどのように変えられて生きていったのかということも、ヨハネのイエス様に対する愛だったりイエス様との関係もそのどれもがジョエルさんにとってはとても深く響くものなんです。
Now there's lots of Johns in scripture, so he's not to be confused with Jesus' cousin John the Baptist, but scripture tells us that the apostle John is the son of Zebedee and the younger brother of another fellow disciple James, and church tradition tells us that his mother's name is Salome, who's also a follower
この使徒ヨハネと、ごちゃにならないように注意したいのがバプテスマのヨハネと呼ばれる人物ですね、聖書には使徒ヨハネはゼベダイの子、お父さんがゼベダイということであり、同じくイエス様の、十二弟子の一人であるヤコブ、はこのヨハネのお兄さん、つまり、ヨハネはヤコブの弟であると書かれています。教会の言い伝えではサロメという人物がヨハネの子、母親だと言われています。
Yeah, we see Salome's name come up at the resurrection of Jesus.
イエス様の復活の時に、ね、の場面でサロメという名前が出てきます。
John is believed to be the youngest of the 12 apostles, and scholars think that he was born somewhere around AD 11 in the town of Bethsaida.
ヨハネは12弟子の中でも一番若い、最年少で、学者たちの間では AD11 年頃にベツサイダの町に生まれたと考えられています。
And before he became an apostle, he was a fisherman, the son of a fisherman and the brother of a fisherman.
そしてイエス様に弟子についていく前は職業は漁師でした。父、お父さんのゼベダイも兄のヤコブも同じく漁師でした。
It's notable that the church fathers say that John is the only one of the 12 to die of natural causes of old age, somewhere around AD 100, and they think maybe he died in the city of Ephesus in present-day Turkey.
でまた、ヨハネは十二弟子の中では老衰による、ね、自然死を遂げた唯一の、寿命で亡くなった唯一の人物だとされていて、AD 700年、紀元100年に93歳でおそらく現在のトルコにあるエフェソという町で亡くなったとされています。
And so he's the last one to die. It's the opposite of his brother James, who they believe was one of the first ones to die. He was one of the earliest Christian martyrs.
十二弟子の中で一番早く殉教したと考え信じられているのが兄のヤコブだったので、とても対照的です。
After Pentecost, John pairs up with Peter, and they take a prominent part in founding and guiding the church in its earliest days. Paul refers to John as a pillar of the church, and he's also referred in some passages as John the Elder.
ペンテコステの時に聖霊が下られた後は、あとヨハネはペテルと一緒に初代教会の設立と指導において大きな役割を果たし、パウロも聖書の中でヨハネのことを教会の柱というふうに呼んでいることです。後にヨハネは長老のヨハネとも呼ばれることになります。
One possibility too is that John is also credited with writing three of the letters, 1st and 2nd and 3rd John, and the final book in the New Testament, Revelation, which we know is an apocalyptic writing of a dream that's rich in symbolism, pointing to the end of time, the final judgment, and to the hopeful new creation.
このヨハネは3つの手紙、ヨハネの手紙第1、第2、第3、 と新約聖書の最後の書物、終末、この世の終わりと、まあ、その先にある希望、それを描いたヨハネの黙示録の著者でもあるとされています。
John has lots of nicknames. I did too growing up. Whenever he is talking about himself in his own gospel, he never writes his own name. He refers to himself as the beloved disciple.Or the one that Jesus loved. I want to do that.
たくさんね、ヨハネはたくさんのニックネームがある人物です。ヨハネ、ジョイさんもです。ちっちゃい頃はそうだったと思います。ヨハネの福音書の中では、ヨハネはいつも自分のことを愛する弟子とか、イエスが愛された弟子っていうふうに書いて登場させています。
But Jesus nicknames John and his brother James Boanerges, which means sons of thunder.Because they suggest calling down thunder and lightning from heaven to strike and kill some people in Luke 9.
イエスはヨハネと兄のヤコブのこの二人の兄弟にボアネルゲスというあだ名をつけます。ボアネルゲスで意味は雷の子。ルカの福音書の9章でイエスを歓迎しない人たちに対して天から雷を呼んで殺したらどうかっていうことをね、ヨハネとこのヤコブがイエスに提案したことでこの名が付けられました。
So the one that Jesus loved, that doesn't sound really loving, does it?
この箇所からとね、このヨハネはちょっと物騒なイメージがつきます。
But as we look deeply into the gospel and into John's other writings, we can see that his life and his perspective go under a huge transformation. And that should inspire all of us.To go more deeply and more intimately in our journey with Jesus too.
しかし彼が書いた福音書や他の書物を注意深く見ていくと、彼の人生や視点が大きく変えられていっているのが分かります。それはイエスと結ばれて歩む旅の中で、イエスとより親密になっていくための助けをしてくれます。
John is one of three disciples who are closest to Jesus.Along with Peter and his brother James. And those three got to see and they got to hear and experience things that nobody else did.
イエスは十二弟子の中でも特に三人の弟子と近い関係にありました。その三人がペテロとヤコブとこのヨハネでした。なのでこの三人は他の弟子たちにはない特別なイエス様との経験を持っています。
If you look at all four of the Gospels and compare them, more than the other three Gospels, John records some of Jesus' deepest and most intimate thoughts and feelings.
他の3つの福音書と比べて、ヨハネの福音書にはイエスのより深い考えだったり、気持ちが多く描写されています。
And his Gospel is mostly a collection of stories that are not covered.In the first three Gospels, because they were written earlier and had already been distributed.
そしてヨハネの福音書では先に書かれていた3つの福音書には出てこない話が多く、特に、ね、多く取り上げられています。
In fact, he focuses half of his Gospel, the second half, from chapters 13 to 20, on the last couple of days, starting with the Last Supper and ending with his resurrection.
ヨハネは最後の晩餐から主の復活にかけてのたった数日間の出来事を、福音書の後半のほとんど、まあ、21章あるその後半のほとんど13章から20章をこの数日間、の描写にかけているんですね。
So John wants to give us an intimate view of Jesus. And through his gospel, he gives us glimpses not only of the ministry, but behind the ministry.So that we can understand what it means for Jesus to be the eternal and living God in flesh and the source of light and life for all.
ヨハネは福音書を通してイエス様の働きを、まあ、書いていたんですけど、その働きだけじゃなくて、その裏にある、ね、イエス様の気持ちだったり、イエス様の意図、そういうのも私たちに垣間見させてくれています。それによってイエス様が、イエス様は 人となって肉体を持った生ける永遠の神であり光と命の源であるということを私たちが理解するのを助けてくれているわけです。
John believes that a journey with Jesus will absolutely change our lives because that's what he's experienced himself.
ヨハネにはイエスと結ばれて歩むなら 人は誰でも必ず変えられるっていう確信がありました。なぜなら彼自身がそれを体験したからです。
And in each of the stories that he records in the first half in chapters 2 to 12 every person who meets Jesus faces a decision. They have to either reject or believe in Jesus. And then not only believe, they have to clearly declare their faith.
福音書の前半の2章から12章では、まあ、いろんな人がイエス様と出会うわけですが、まあ、彼らはみんな決断、ある決断を迫られます。イエス様を拒むか、それともイエス様を信じてはっきりその信仰を宣言するかです。
John is saying to all who would follow Jesus, even all of us today, he's trying to say, you cannot be in the middle. Okay? You can't be neutral. You can't be grayYou can't say you believe, but then hide your faith. Either you're all in, or you're not in. Your belief is true if you speak it and you live it.
ヨハネは私たちを含めたイエス様と出会うすべての人にこのことを伝えています。イエスを信じるかそうでないかという問いに対してどちらでもないという答えはありません。中立でもグレーもありません。信じるって口では言いながら自分の信仰を隠してしまうのは本当に信じているとは言えません。白か黒か、信じるか拒むか、どちらかだけです。信仰を告白してその信仰通りに毎日を生きるならそれは本物の信仰と言えるでしょう。
And that's a challenge, isn't it? Especially when we're in the minority.
で、本当にそれはね、チャレンジだと思います。特にこの、日本においてはね、クリスチャンの少ない、環境の中、状況の中にあっては、まあ、チャレンジになると思います。
But John backs that message up with Jesus' own statements about himself.
ただそれはヨハネはそのメッセージをヨハネがただ言ってるだけじゃなくて、イエス様がその言葉を通して伝えているということを教えてくれています。
Jesus says, I am the gate, John 10:9. I am the resurrection, John 11:25.I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, God, except through me. John 14:6.
これはそう、イエス様ご自身の言葉です。イエス様言われました。私は門です。ヨハネの10章9節。私はよみがえりです。ヨハネの11章25節。私は道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰も父、まあ、神様のですね、父の身元に行くことができません。ヨハネの14章6節。
These are exclusive declarations that Jesus makes about himself. And it calls us to respond one way or the other.
まあ、これらの言葉はイエス様ご自身がどのようなものであるかについてとてもはっきりとした宣言であって、私たちにもそれに対してこのイエス様の言葉に対してはっきりと白か黒かで答えるように求めています。
Jesus doesn't say I am a gate, I am a resurrection, I am a way, a truth, a life. He says I am the gate, the resurrection, the way, truth and life.
イエス様はね、こう、私は数ある門の中の一つですよ。私は数ある乗り換えの中の一つです。私は数ある道の中の、数ある真理の中の、数ある命の中のその一つですよとは言いませんでした。私は唯一の門であり、唯一のよみがえりであり、唯一の道、真理、命であると宣言されているんです。
And by calling us to respond, Jesus is not only helping us to see, understand, and believe in Jesus more, he is fulfilling his purpose and his role in the mission of Jesus.
イエスに対して何らかの応答をするように求めることで、ヨハネは私たちがイエス様のことをもっと見て理解して信じるようになるのを実は助けてくれているわけです。ただそれだけじゃなくて、イエスの働きの中でのヨハネの役割だったり目的も同時に果たしているんです。
Because you see in the passage just before our reading today in chapter 21 Jesus reveals himself again after his resurrection and before his ascension to heaven。
先ほど読まれた同じヨハネの福音書21章の前半に、復活して天に昇っていかれる前にイエスがもう一度弟子たちに姿を現す場面があります。
And Jesus is giving us a picture of what discipleship is through John.
イエス様はヨハネを通して弟子作りのイメージを弟子作りがどういうものかということを私たちに教えてくださっています。
Jesus is saying, when we are focused on listening to his voice and simply obeying his word, we are most effective because he works through us.
私たちがイエス様の御声に耳を傾け、その御言葉に従順に従うなら、イエス様が私たちを通して働いてくださるので、私たちは御国のための最も効果的な働きができるようになるとイエス様は言っております。
Let me repeat that. This is very important. Jesus is saying that when we are focused on listening to His voice and simply obeying His word.We are most effective because He works through us.
もう一度重要なので言います。私たちがイエス様の御声に耳を傾け、その御言葉に従順に従うなら、イエス様が私たちを通して働いてくださるので、私たちは御国のための最も効果的な働きができるようになるとあっておられます。
In verses 15 through 19 of chapter 21, Jesus is letting Peter know that his role is to be a voice, to be a strong presence, to be the embodiment of a confession of faith in Jesus.
15節から19節に出てくる使徒ペテロの役割や目的は、イエスに対する信仰告白のその声になること、力強い存在であること、そうやって形として人々にその信仰を告白、信仰を示す、表すことでした。
So that's Peter. But then we get to verses 20 and 21, where it says Peter turned around. You know, he and Jesus are walking, and he turns around to see the disciple Jesus loved, the disciple who was loved by Jesus, following the two of them, the same disciple who leaned back on Jesus' side during the supper and asked, "Lord, who is going to betray you?"And Peter continued asking, Lord, what will happen to this guy, to this man?
まあ、そう、ペテロの役割、目的はイエスに対する信仰告白の声、力強くそれをこう表して、形として表していくこと、それがペテロの役割だったんですが、そのペテロが振り向いて、イエスが愛された弟子がついてくるのを見た。この弟子は夕食の席でイエスの胸元に寄りかかり、主よ、あなたを裏切るのは誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見て、主よ、この人はどなたですかとイエスに言った。
This one is a reference to the Apostle John.
この人というのは、使徒ヨハネのことになります。
You look at the passage, it's interesting. You'll see, Jesus does not directly answer Peter's question. What he wants Peter to do is focus on what Jesus asks Peter to do.
そう、面白いのが、イエス様は、ね、この場面でこのペテロの質問に対して、まあ、直接的に答えを与えてはいません。イエス様はそれよりもペテロにはイエス様がペテロに召した使命を果たしてほしいと、ね、望んでいたからです。
But John reveals later that he knows what is the mission that Jesus gives him in verse 24. He says that very same disciple is the one offering this truthful account.Written just for you.
ペテロの役割だったり目的は分かったんですけど、じゃあ代わりにヨハネはどうなのか、まあ、ペテロがそれを聞いたときにイエス様は答えなかったんですけど、ヨハネ自身がその後の24節でその答えを書いています。これらのことについて証しし、これらのことを書いた者はその弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。
So John says that his role, his own role, is to bear witness in truth to all that Jesus accomplished and said, but also to bear witness to who Jesus is intimately and who Jesus calls us to be as his disciples.
ヨハネはイエスが言われたことや成し遂げられたことを記録し、その全てが真実であることを証しすることが自分の役割だとしていて、また同時にイエスが何者であるのか、私たちに弟子としてどのようにあるべきだと望んでおられるのかを証しすることもそうだと言っています。
I'm going to repeat this again too because it is so important. John's role is to bear witness to truth
bear witness in truth to all that Jesus accomplished and said, but also to bear witness to who Jesus is and who Jesus calls us to be as his disciples.
ヨハネの役割がここに2つ書かれています。イエスが言われたことや成し遂げられたことを記録し、その全てが真実であることを明かしすること、これが1つ。もう1つがイエスが何者であるのか、どういう、私に弟子としてどのようにあるべきだと望んでおられるのかを明かしすること、これもヨハネの役割だと思います。
So Jesus is calling us to a journey, to a relationship with him.
イエス様は私たちに主イエスと結ばれて、主イエスと関係を持って歩むようにとしておられます。
And Jesus is calling us to invite others onto a journey to a relationship with him.
イエス様はそれだけじゃなくて、他の人々もイエス様と結ばれてイエス様と関係を持って歩むことができるように、彼らのことも誘うように私たちを召しています。
Do 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 do. Right? That journey is a life transformation that's living out the mission that is shaped wholly.By the love of Jesus.
今年度のそうテーマがまさにそうですね。その旅っていうのはイエスの愛によって作り変えられながら神の使命のために生きることです。
And that's where we started this whole journey at the beginning of the year, right? Our theme verse, Colossians 2:6. Now that you have welcomed the Anointed One, Jesus the Lord, into your lives, continue to journey with Him and allow Him to shape.
2022年度の年間テーマ、聖句の箇所です。この際、人への手紙2章6節。あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。
We started with a confession that we understand that God wants us not to just survive in our faith, but to thrive in it. God doesn't want us just to survive giddy giddy as a church.He wants us to thrive as a church.
神様は私たちに常にサバイバルモードでこうギリギリ生き延びるような信仰ではなく、信仰によって豊かに成長しながら力強く生きていくことを望んでおられます。それは私たち一人一人の信仰においても、また教会全体においても同じことです。
And we understand that we thrive when what? We seek God's vision.Respond to Jesus' call and are sent with and empowered by the Holy Spirit.
そして私たちが神のビジョンを追い求め、イエスの召しに応えて、聖霊によって力づけられ、その聖霊とともに世に送り出されていくときに、私たちは力強く成長させられていくということを学びました。
But we also admitted at the beginning of this year that there is a gap, right? That we don't really honestly know how to be disciples.And we also don't know how to disciple others. And that's why we started this journey with Jesus. Because it's not just about confessing a belief, not just welcoming Jesus into our lives.
イエスを私たちの人生の中に迎え入れて、その信仰を告白するっていう一度だけの出来事ではなくて、
It's continuing the journey.To allow him to shape our lives, that life transformation.
イエス様と結ばれて歩むことで、イエス様によって作り変え続けてもらうことで、そういう人生を生きていくことが重要だからです。
And that is the journey that we have been trying to take this year as a church family, as we see how Jesus transformed the lives of all these disciples in John's Gospel.
そうやってヨハネの福音書の中で出会った人々をイエス様がどのように作り変え弟子としていったのかをこの1年間学んできたわけです。
So the conclusion is to hear from the author of the gospel, the apostle John himself.
最後結論として、福音書の著者である使徒ヨハネ自身の言葉から見ていきたいと思います。
In chapter 20 verse 31 he says, These accounts are recorded so that you too might believe that Jesus is the anointed, the Savior King, the Son of God, because believing grants you the life he came to share.
ヨハネの福音書20章31節、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。
And before you go, yep, yep, okay, finished. What is the life that Jesus came to share?
イエスによって与えられる命、イエスによって与えられる新しい人生というのはどういうものでしょうか。
A life of love that is experienced from now throughout the rest of eternity.
それは今から永遠にずっと経験する愛の人生のことです。
John, a son of thunder, who wanted to strike down a group of people to their death, is changed.
かつては人々をね、雷で撃ち殺そうとして、雷の子って呼ばれていたヨハネも変えられたんです。
In his journey with Jesus, he experiences a life transformation when he not only believes in Jesus, but allows Jesus to continue to shape his life and heart.
イエスと結ばれた愛の旅の中で、イエスを信じるだけでなくて、イエスに自分の人生を形作り続けてもらうことで、変えられた人生を生きていくことになったんです。
Jesus, John is impacted by Jesus' love in chapter 13 when Jesus washes his feet and the feet of his fellow disciples.
13章にある場面でイエス様が自分や他の仲間の弟子たちの足を洗ってくれた時にヨハネはイエス様のその愛に衝撃を受けます。
In that moment, John realizes that Jesus' followers are defined by acts of loving generosity.Because that's what reflects God's nature as a being of self-giving love. And that's what Jesus reveals through him, his own self.
そしてヨハネはそこでその時に気づいたんです。イエスの弟子が誰かっていうのは、その人が寛大に愛する時に分かるものだ。それは神のご性質、その深い愛というのは神のご性質を表すものであって、イエス様もイエス様ご自身を通してもそれを明らかにしてくださっているからです。
John 13:34, so I give you a new command. This is Jesus saying this. Love each other deeply and fully. Remember the ways that I have loved you. And demonstrate your love for others in those same ways. Everyone will know you as my followers if you demonstrate your love to others.
ヨハネの福音書13章34節から35節、イエス様が言われた言葉です。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。
And John remembers his beloved teacher's words declaring that disciples of Jesus are those who abide in God's love and carry on his mission.
またヨハネはイエスの弟子とは神の愛にとどまり、主の使命を担うもののことであると宣言した愛する先生の言葉を思い出します。
John 15:4-5, abide in me and I will abide in you.A branch cannot bear fruit if it is disconnected from the vine, and neither will you if you are not connected to me. I am the vine, and you are the branches. If you abide in me, and I in you, you will bear great fruit. Without me, you'll accomplish nothing.
私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことができません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。
Beloved church, I can't say this any more seriously. Beware of anything, beware of anyone who asks you to love them more than Jesus, or does anything that would draw you away from Jesus and make you doubt His love for you.
愛する教会の皆さん、イエスよりも自分を愛することの方が大事だよって言ったり、イエスから皆さんのことを引き離そうとしたり、イエスの愛を疑わせるようなことをする人、そういったもの、そういったものには十分注意をしてください。
To abide in the love of Jesus can be seen clearly when we experience healing, transformation, and being made new.
私たちが実際に癒されたり、変えられたり、新しくされていくときに、自分がイエスの愛にとどまっているんだなということがはっきりと分かると思います。
That's what John experienced.
ヨハネはそれを経験したんです。
He writes in 1 John 3:6 and 7, The ones who live in an intimate relationship with Jesus don't persist in sin. But anyone who persists in sin has not seen and does not know the real Jesus. Children, don't let anyone pull one over on you. The one doing the right thing is just imitating Jesus, the righteous one.
第1ヨハネの手紙3章6節から7節、キリストにとどまる者は 誰も罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見ることもなく知ってもいません。幼子たち、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しい方であるように正しい人です。
So to carry on the mission of Jesus is done through two things, through acts of loving service and through bearing witness to the truth. Not either or, both.
主イエスの使命は次の2つのことを通して果たされていきます。一つは愛による奉仕の行い、二つ目は真理を明かしていくと、このどちらかではなくてどちらかです。
And how is that shown? In other words, we expose and we name the selfish and sinful ways that we treat one another. And we point to a new way of being and doing that's found in the life and teachings of Jesus.
私たちのお互いに対する自己中心的で罪深い在り方を具体的にちゃんと明らかにして、その上でイエス様ご自身の人生や教えの中にある新しい在り方ややり方に目を向けていくこと。
Let me repeat that again. We expose and name the selfish and sinful ways that we treat one another and then point to a new way of being and doing that's found in Jesus.
イエス様の使命を果たすというのはこの2つ、愛による奉仕の行いと真理を明かしていくことによって果たされていきます。それはどういうことかって、私たちのお互いに対する自己中心的で罪深い在り方を具体的に明らかにし合って、その上でイエス様ご自身の人生や教えの中にある新しい在り方、新しい、やり方に目を一緒に向けていくことです。
1 John 3:11 The central truth, the one that you have heard since the beginning of your faith, is that we must love one another. 1 John 4:7 My loved ones, let us devote ourselves to loving one another. Love comes straight from God, and everyone who loves is born of God and truly knows God.
ヨハネの手紙第1の3章11節、互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です。ヨハネの手紙第1の4章7節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。
John's life was shaped and transformed by Jesus' love.
ヨハネはイエス様の愛によって新しく作り変えられていきました。
And John's pastoral work and way of living focused on sharing Jesus' love with others and teaching them to do that too.
そしてヨハネの牧会の働きや生き方の軸となっていたのは、他の人にそのイエス様の愛を分かち合うことと、彼らにも同じように主の愛を他の人と分かち合うように、教えることでした。
I'll close with this story. There's a church tradition that's related to John, and it really moves me deeply.
この使徒ヨハネに関する、教会の言い伝えの、の中でいつも、心を動かされる話があります。
In his life and ministry, John had experienced intense persecution and brutal beatings, and he was even exiled to the island of Patmos, where he did most of his writings.
ヨハネはその人生の中で、迫害や暴力をたくさん経験して、パトモス島という島に島流しにも、されました。前まではこのパトモス島で多くの書物を書くことになる。
In a time where people didn't live, they didn't have a long life expectancy, John actually lived a long time. And near the end of his life, he was so old, he couldn't walk anymore. So the younger men would carry him into the worship gatherings with the church.
まあ、ヨハネは使徒の中で唯一でこう、寿命で亡くなったのは93ぐらいまで生きたという言い伝えがあるって言いましたが、そのこうヨハネの晩年、もう自分一人では歩けないほど、年を取って衰えていたヨハネは、若い男たちに担いでもらって、教会の礼拝に出ていました。
And as the church would gather and they would see this beloved pastor who had journeyed with Jesus in person and had continued that journey of discipleship throughout his very long life.
教会のその集いの中に実際にイエスに会ってその弟子と一緒に旅をした人物がいるわけです。
Excitedly, the church family that was around him would beg the spiritual father to just share a word and teach them.
教会の人々にとってはそれはすごいことで、そんな信仰における父親的存在であったヨハネに対して、何か助言や良い言葉はないかってこう求めるわけです。
And the tradition says that he would look long and quietly into all of their faces.
そして言い伝えによるとヨハネは集まっていた人々の顔をじっくり見回して静かに見回していたといいます。
With deep love in his eyes.
そして深い愛を彼の目の奥に秘めながら、
He would sum up the entire message of Christ in this way, repeatedly saying this to them.
キリストのメッセージ全体を次のように要約してそれを繰り返し言っていたといいます。
Little children, love one another.
愛し合いましょう。
Little children, love one another. Little children, love one another. Jesus, thank you for loving us.
イエス様、私たちを愛してくださりありがとうございます。
Thank you for inviting us onto a journey with you.
私たちをあなたと結ばれて歩む旅へと招いてくださり。
Thank you for transforming us through your love.
あなたの愛によって私たちを日々新たに作り変えてくださりありがとうございます。
And just as you have loved us, help us to love one another.
あなたが私たちのことを愛してくださったように同じように私たちもお互いを愛し合うことができるように助けてください。
Give us courage to speak in love to one another when we fail you and when we fail one another.
私たちがあなたを裏切ってしまうとき。また互いに裏切ってしまうとき、私たちが互いに愛を持って語り合うための勇気を与えてください。
And help us to have the courage to confess to you and to confess to one another when we have failed and to seek forgiveness for that failure.
私たちが失敗してしまうときには、それをあなたに告白し、また互いに告白し合い、その失敗の許しを求めるための勇気を持つことができるようにつけてください。
And help us to be filled with love.So that we can welcome those confessions and offer forgiveness.
その告白を受け入れ、許しを与えることができるように、私たちが愛に満たされているようにと助けてください。
Thank you for being sacrificial in your love towards us.
私たちのために犠牲を払って、あなたの愛を伝えてくださり感謝します。
Strengthen our desire to be sacrificial in our love to you, in our love for one another in the church.And for those in our daily lives.
私たちも同じようにあなたに対してまたお互いに対してそして私たちが日々生活の中で関わりを持っているいろんな方々に対して犠牲を払ってでも私たちの愛を伝えたいという私たちの思いをどうぞあなたの力によって強めてください。
Like the Apostle John, use us as witnesses who speak the truth of who you are with boldness.
使徒ヨハネのようにあなたが何者であるのかを大胆に明かしするものとして私たちのことを用いてください。
Give us courage and help us not to be afraid of someone else's reaction or their rejection.
私たちが主を明かしするときに他の人の反応や他の人に拒絶されることを恐れてしまうことがないように助けてください。
Grant us confidence in your love and in the life-transforming power of your love.
あなたの愛に対して確信を持たせ、私たちの人生を新しく作り変えることができるあなたの愛の力をどうぞ授けてください。
We love because you first loved us.
私たちは愛します。あなたがまず私たちを愛してくださったからです。
Thank you for loving us and for demonstrating that love through your death on the cross and through your resurrection that conquered sin and death.
私たちのことを愛してくださり、その愛を十字架での死と復活によって明らかにしてくださりありがとうございます。
In Jesus' name.
イエス様の皆によってお願いします。
Amen.